おはようございます。高原吾一郎です。私は今年の初めにイスラエル旅行に行きました。一緒に行ったメンバーの中に新婚カップルが3組いたんです。せっかくの新婚旅行で一生の思い出になるように本人たちには内緒でサプライズ企画というのをホテル側に依頼したんですね。夜デコレーションされたフルーツやデザートを届けさせたんです。本人たちは思いがけないプレゼントにきっと感激してくれると期待していたんですね。ところが後で聞くと大混乱したって言うんです。注文してないデザートがルームサービスで届いたんで、きっと部屋を間違えたんじゃないかとか、頼んでないのに手をつけてしまったら後でどれぐらい請求されるかと思ったら身が縮んだとか、そんなこと言うんですね。おー、なんとつつましい人々よと思ったんですが、よくよく考えると気持ちがわからんでもないんですね。人間って無料の贈り物に対しては単純に喜ぶよりも警戒心を募らせてしまうというところがあるように思うんです。それはこの世の中では何か苦労しなければ価値あるものを手に入れることはできないということをずっと経験してきたからじゃないかなと思うんですね。ただより高いものはないと。無償の善意の裏にはきっと何か罠があると考えてしまうんですね。しかしあなたを作りになった神様はそうではありません。この方は実に気前の良い方です。良い人にも悪い人にも太陽を昇らせ、雨を降らせ、命を支え、生かしておられる方です。このあなたの作り主のことを父と呼んだ方がイエス・キリストですね。ある時イエス・キリストはこうおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。言い換えれば、キリストにつながるのでない限り、すべての人は父の身元、神の身元にいないんだって言うんですね。そしてこの神の元から離れて生きることを聖書は罪と語るんです。先日ある小冊子に、興味深い記事が載ってありました。2000年2月17日付ザ・レッジャーという雑誌です。アメリカのバージニア州リンチバーグで出版されている雑誌です。そこにジャーナリストのジョージ・ケイラーという人がある分子生物学者にインタビューした記事が掲載されてありました。その話題は人間の遺伝暗号 DNA についてであります。この DNA の遺伝情報の精巧さがいかに緻密で素晴らしいものであるのかという説明を受けたケイラーは生物学者に尋ねるんですね。あなたはこのような遺伝暗号が突然変異によって進化したものだと信じているんですか？生物学者は答えます。私が知る限り、同じ生物学者の中に、それが進化によると信じている人は一人もいません。これは、この地上のあらゆるものを超越した天才的な存在によって考え出されたものです。このような遺伝暗号がそれ以外の方法で記されることなどありえません。私たち生物学者が現在知っているところから考えれば、それ以外の考え方は全く馬鹿げています。そこでケイラーは言います。あなたはそのことを講演や著作の中で公表したことがありますか？いいえ、ありません。私はただそれは進化によると述べるだけです。分子生物学者としてやっていくためには常に二つの狂気じみた道を続けねばなりません。一つは自分で真実を知ることができるにもかかわらず進化論を信じているということ。これは狂ったことだと思います。もう一つは自分が進化論など信じていないということを口にすることです。これも狂気の沙汰です。なぜなら、そんなことをしたら、国からの仕事や、研究に対する助成金、研究論文、大学での大きな講義、 その他、いろいろなあらゆることが全部ストップして、私は失業してしまいますからね。ケイラは突っ込みます。こんなこと言うのは失礼かもしれませんが、それじゃあ学者研究者として誠実さを欠くんじゃありませんか？それに対して彼はこういうふうに答えます。私が携わっている遺伝子工学ってすごく名誉ある仕事なんですよ。これによって人類の多くの難病に対する治療法がきっと見つかることでしょう。しかし今しばらく私たちはリビングルームでエレファント、象と同居しなければならないんです。どういう意味ですか？象って何のことですか？いや、つまりこういうことです。この世界っていうのは、超自然的天才的存在によって計画されたという事実は、私にとって象みたいな存在なんです。こいつは存在感が大きく歩き回って部屋の大部分を占拠し、大声を上げ、私たちに体当たりし、部屋中かき回します。おかげで私の内側はめちゃくちゃです。でも私たちはそれでもここにそんなものはいないと言い張らなければならないんです。そうでなければやっていけないんですから。最先端の科学者はこの世界が何者か第一原因者である方によって作られたということにすでに気がついています。しかし気づいていたとしても、いないことにしようって言うんですね。それがこの世の体制であるからです。自分の作り主を否定することが知的なことで、自分の作り主を認めることは愚かなことだという態度ですね。私は昨年の12月、バッハのコンサートに出演しました。演奏者の皆さんとリハーサルの時に打ち合わせをしました。その時、バッハの有名なマタイ受難曲の一節について語り合ったんです。そのマタイ受難曲の歌詞の中にこういうものがあります。お母さんが母乳をあげて、お乳をあげて、愛情いっぱいに育てた赤ちゃんが大きくなった時に毒蛇になって、お母さんに噛みついたという歌詞です。良きものしか与えなかったお母さんは、毒で報いられて苦しみにのたうつんですが、神は人間に対して愛情いっぱいに恵みを与え続けてきたのですが、人間はそれを反逆で報い返してるんだ、と言ってるんですね。誠の創造主を認めない。これを聖書は罪と言います。そしてこの誠の創造主を認めない世界が、今のこの世界の現状なんですね。そしてその結果は無秩序と混乱と死の世界ではないでしょうか。恐れるべきものを何一つ持たぬ社会ほど恐ろしい社会はありません。以前ある方が幼女連続殺人事件の犯人についてこんなコメントを出していました。恐ろしい、身震いする、身の毛もよだつ恐ろしさだ。てっきりその犯人のした犯罪内容についてのコメントだと思ってたら違いましたね。犯人が死後に受ける裁きを考えると身の毛もよだつと言うんです。神は正しい神です。正義の審判者です。そして同時に罪人を救うことに何より熱心な神なんです。この方は、どんな罪人でも、どんな過去のある人でも、その罪を許していただくために必要な一切の償いを、本人にではなく、イエス・キリストにさせてくださった方です。イエス・キリストこそは、あなたに代わって、あなたの罪の償いを成し終えた方なのです。この方こそは、命に続く真理の道なんです。今年は空前の大雪でしたが、雪国では幹線道路だけは除雪されていて、朝起きたら道ができていますね。その道は一人でに雪が溶けてできた道ではありません。まだ日も昇っていない夜明け前に暗闇の中、雪をかき分ける作業者がいたんです。キリストはあなたが眠っている間に、神に至る障害物である罪を除いて道となった方です。どうぞ、このキリストを信じて、神のもとに立ち返ってください。